鏡ヶ池、清水達也作。昔駿河の国の青島村の瀬戸荒や坂下というところに、大層仲の良いじいさとばあさが住んでいた。ある年の暮れのこと、風邪をひいて寝ていたじいさは急に様子がおかしくなった。ばあさは驚き、
おじいさん、しっかりしておくれ。
じいさんにしがみついて叫んだ。じいさんはただ一言、ばあば、小さいよ、と言って、がっくり息を引き取った。朝になって村人たちがやってきて弔いの支度をしていても、ばあさはただただ泣くばかり。村人たちは諦めて帰っていった。次の日も棺桶のそばでばあさが悲しんでいると、中から、ばあば、小さいよ、と声がした。ばあさははっと顔を上げ、
はいはい、
と答えた。
わしもすぐ行くでな。待っていておくれ。
そう言ってみると、すぐにでも、じいさんのところへ行けるような気持ちになってくる。そうして3日目の日暮れ時のことだった。ばあさが寂しく薄暗くなった家の中でぽつねんとしていると、ごめんください。表で声がする。ばあさが出て行ってみると、鏡売りが一人、戸口に立っていた。何か用かね。ばあさが聞くと、鏡売りは言いにくそうに、商いをして歩いているものですが、ここまで来て日が暮れてしまって困っております。一夜の宿をお願いできないもんでしょうか、と言う。どうぞどうぞ、わし一人の暮らしじゃからの、なんもできんが夜露ぐらいはしのげますに。泊まってっておくんなさい。鏡売りはばあさの家にわらじを脱いだ。ばあさは旅の人にお酒の一杯もと思ったが、あいにく家には何もない。隣の家にひとっ走り行って借りてこようかと、ばあさは出かけることにした。隣の家といっても、ずっと向こうの東海道筋。鏡売りにはしばらく待ってもらわねばならん。そこでばあさはじいさんのことが気になって、鏡売りに、わしはちょっと用があるから、ひとっ走り行ってきますが、もし留守に奥の部屋から「ばあば、小さいよ」っていう声がしたら、あいあいと答えておくんなさい。それに 声がしても、決して奥の部屋は覗かんように。きっとですよ。お願いしますよ。ばあさは念を押すように繰り返し言って出て行った。田んぼの中の一軒家に一人残された鏡売りは、変なことを言うばあさんだなと思って、その時は、はいはいと返事をしておいたが、なんとなく心細くなってきた。しーんと物音一つしない。食台の火がちょろちょろ燃えている。鏡売りはだんだん心細くなってきた。奥から声がしたらと言ったっけな。奥に誰かいるのかな。そう思っていると、食台の火がゆらっと揺れた。と同時に、奥の方から、ばあば、小さいよ、と、しわがれ声が聞こえてきた。鏡売りは、背筋がじっと寒くなって、ガタガタ震え出した。あいあいと返事をしたつもりが、口が開かない。歯がガタガタ鳴るばかり。するとまた、ばあば、小さいよ、と声がする。鏡売りは、あいあいと返事をしようとするのだが、恐ろしくて声が出ない。膝小僧を抱えてガタガタ震えていると、それっきり声はしなくなった。早くばあさが戻ってきてくれんかな。まったくこの家は薄っ気味悪くてかなわん。心の中でつぶやきながら、ばあさの帰りを待っていた。ばあさはなかなか帰ってこない。しばらくじっとしていた鏡売りは、そのうちに、奥に誰かいるのかな。ばあさは、奥の部屋は覗くでないと言って出かけていったが、一体奥には誰がいるのかな。声のした方が気になりだした。そうなると怖いもの見たさも手伝って、鏡売りは立ち上がった。奥座敷を覗いてみようと恐る恐る近づいて、戸をそーっと開けてみた。すると真っ暗い部屋の真ん中に棺桶が置いてある。なんだ、棺桶か。こっちのうちは誰かが死んだのか。葬式だったのか、とつぶやいた途端、棺桶の蓋が外れて、中から死人がぬーっと出てきた。ひゃー！鏡売りはびっくり仰天。尻餅ついて 慌ててその場を逃げ出した。鏡売りの後から、ばあば、小さいよ、と声が追いかけてくる。鏡売りは裸足のまま表へ飛び出した。家の前で息を誤って滑って転んで危なく泥だにはまりそうになった。その時、懐に肌身離さず持っていた大事な鏡がつるりと滑り出た。ポチャッと泥だの中に落ちてしまった。鏡売りはもう恐ろしくて恐ろしくてたまらない。鏡を拾うどころではない。丸くなって田んぼの中を転げ回るようにして逃げた。鏡売りが暗闇の中に姿を消すと、しんしんと冷たい夜の風が泥田の上を吹き渡っていった。翌朝、ばあさんが表に出てみると、家の前の泥田が鏡の形をした池になっていた。それからこの池は、鏡が池と呼ばれるようになって、鏡の形のまま、後々までも残ったという。